Bikko toba ni ika sagete ikanakatta tameni shinku no tatakai kara ochite shimatta koto ga wakaremasu. Tada seisho yomu dake de naku, motto yoku Yesu sama o shirou to kokoro gakete. Seisho no nake ni Yesu sama motome you to shinai mono wa dandan reitiki ni katawa ninatte shimaimasu. 正しく 聖書を学び 正しく 祈りをしない クリスト者は 同じところにとどまったままです 私たちは 内なる人のために 何をしているのでしょうか 私たちもパウロのように 外なる人は滅びても 内なる人は日ごとに 新しくされていくと言えたら 幸いなのではないでしょうか 第2番目の点、すなわち死によって実を結ぶ大切さについてちょっと一緒に考えたいと思います。まあ、一番適当な箇所は、ヨハネでの中2章、24節、25節なのではないかと思います。ヨハネによる福音書中2章の24節、187ページなんですけども、24節、25節をお読みいたします。 誠に誠にあなたがたに告げます。一粒の麦がもし死に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。 一粒の麦の中には命があります。けどその命は硬い殻によってしっかりと包まれています。命が外に現れるためには硬い殻が破られなければなりません。殻の中にある命が問題ではなく、 殻を破って命が現れるか否かが問題です。麦の殻は私たちの外なる人、地の命、地下の命を表し、一粒の麦の殻の中にある命は内なる人、すなわち神の命であり、イエス様ご自身であることを意味します。 内なる人、主の命が自由にされるには、外なる人、地下の命が小さくされなければなりません。主イエス様は盛んになり、私は衰えなければなりません。なんと多くの人々はただ、地下の命だけしか持っていません。主の命については何も知らない。ただ、 イエス様に出会った人々だけが永遠の命を持っています。イエス様の弟子であるヨハネはその第一の手紙の5章12節に次のように確証したのです。御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていない。存在しているだけです。 多くの人は器だけを見大切にします。すなわち外なる人だけを見ていますが、私たちは器の中に入っているナルドの匂いをたっ飛びたいものです。イエス様を信ずる者の中にも二つの種類があります。すべてのクリスト者はイエス様を内に宿し、 永遠の命を持っていますけど、ある人は内なる主が押しつぶされてしまって外に現れないで、またある人は主が心の内を自由に支配されて外に現れています。ですからクリスト者にとって問題なのは、いかにして永遠の命を受け取るかなのではなく、もうすでに 永遠の命がいかにして我々の内で自由を持つかということです。 救いに預かった人々の内なる人が外に現れて初めて他の人々に祝福をもたらしていくことができます。ところで多くの実を結ぶにはまず死ななければなりません。一粒の麦が死ぬにはまず地にまかれ土の中に埋められます。全く一人ぼっちになります。光が見えません。そして外の殻が腐ってダメになってしまいます。けどもこのようにして死ぬ切るなら、私たちもパウロと同じような経験を持つようになります。私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。最後に第3番目の手についてちょっと考えたいと思います。壊される器についてです。2、3箇所ちょっと見てみましょうか。マルコ伝の中4章の3節4節88ページになります。マルコによる福音書の中4章3節と4節。イエスがベタニアで雷病人シモの家におられたとき、食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価な鳴門湯に入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して疑いに行った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか、もったいないと彼らは思った。イエス様の価値を知らなければ仕方がない。ヨハネ伝中2章の3節。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。それから前に読みました、書にもなります。コリント第2の手紙、2章ですね、4章後で読みます。2章の中4節です。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。マリアは値の高い匂い油を持っていました。彼女の全財産だったでしょう。この香り高いなどの香油の匂いが家中に満ちる前に、まず匂い油の入った器が壊されなければなりません。もし器が壊されなければ、香り高いなどの油は匂わなかったでしょう。多くのキリスト者は香油をしっかりとしまったまま信仰生活を送っているようなものではないでしょうか。イエス様を受け入れして永遠の命を与えられてますけど、命を外に表していくことをしません。そういう人々についてパウロはテモテに書いたのです。テモテ第2の手紙35節。経験の形していても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。 多くの兄弟姉妹の足りないところは一体何なのでしょうか。中身よりも器を大切にしています。多くの兄弟姉妹は熱心であればそれでよいと思い、それが肉の力であるかどうかを見分けないで、またこの世の教育を問題にします。すなわち彼らは器だけを見、外なる人だけを見ています。けど私たちは器の中に入っているナルドの匂いを尊びたいものです。器は隠れ、ただ内なる主のみが表されていきたいものです。私たちは確かに土の器のようなもので、内なる人はイエス様ご自身です。生まれつきの生もの、賜物や能力は主の支配のもとになければ、本当はね、何の役もなさないものです。まず砕かれることが大切です。私たち自身は消えてなくなってもいい。ただうちに住んでおられるイエス様が私たちを通して表されていくことが問題です。主の御霊は休みなく私たちに働きかけておられます。御霊は私たちを導いて、私たちが違うの死に切り、砕かれ切り、ただイエス様の見境のために主の道具として用いられるようになるように導いておられます。外なる人は破れなければならない。殻は砕かれなければならない。殻そのものは砕かれなければならない。なぜなら死なくして身を結ぶことなく、霊的破産なくして命と祝福をもたらすことはできないからです。まあ、これを深くイエス様に教えられて知りたいものなのではないでしょうか。少し小さな困難が来ると不平を言い、つぶやきが出、どうしなってしまいます。主なる神は我々のうちに御子らを定められてから、私たちのうちで一つの目的を持って働き続けておられます。それは器の中にある永遠の命が、内なる人が自由に外に現れていくために、外なる人が壊されていくことです。土の器の中に持っている宝が外に現されていけなければなりません。今日が差し迫って必要なのは器ではなく、外にあふれ流れていく主の命です。またこの世が求めているものも器ではなくイエス様の光です。パウロはコリントにいる兄弟姉妹に次のように書くことができたのです。コリント第2の手紙の4章の奥説です。光が闇の中から輝けてよと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。しかし外なる人に死に、内なる人に生きることは悩みを通してのみできるのです。もし私たちが本当に主に仕え、他の人に祝福をもたらそうと願うなら、死がの命を捨てなければならない。イエス様は本当に次のように、厳しい